この朝はお読みさせていただき、お読みいただきましたこのマタイの福音書の11章後半はとても有名ですよね。すべて重に負っているもの、苦労しているものは私のもとに来なさいという、28節、有名な聖句もありますけれども、前半の中から、このイエス・キリストにある、偉大な生涯への招きという、イエス様の救いとはいかなることかということを歓迎礼拝ですので、また、偉大な生涯に招いてくださるイエス・キリストの救いとはそういうものなんですという切り口でご一緒させていただきたいと願っています。早速でありますけれども、皆さんは偉大な生涯というようなキーワードを聞くときにですね、どんな生き様を思い描かれるでしょうか。あるいは偉大な生涯という時にどんな人のことをですね思い浮かべられるでしょうか。私は年号が新たになるということで平成のまだ召されてないので天皇とは平成天皇とは言わないそうなんですね。秋人上皇というんですかね、繰り返し繰り返し放映される中で、この方も偉大な生涯を歩まれたお一人だなと思わされたことがありました。私は決して天皇崇拝主義者でもありません。むしろ天皇制に対しては明確な線を持っているものだと思っていますけれども、けれども本当に偉大な生涯を歩まれたお一人じゃないかなと。なぜそう思ったかというと、この平成時代の天皇でいらっしゃった明仁上皇の生涯、象徴天皇としての在り方を模索する生涯であったという、その姿が多くの災害に見舞われた、平成という時に多くの災害に見舞われた時代とも言えると思うんですけど、そういう中でですね、天皇としての姿を模索する象徴天皇としてっていう紹介されているような番組でありました。上皇が初めて膝を疲れてですね、被災者の方と向き合われたのは1986年、私が洗礼式を受けた、ちょうど30年前ですが、洗礼を受けた30年前でしたけれども、伊豆大島の三原山の噴火の時にという、美智子上皇后が、膝をついて被災をなさっている方にこう寄り添っているのを見て、それがきっかけだっただろうかと、皇后もと。上皇もというようなこと、そうした中で1991年雲仙普賢岳到達とした時に、最初は公務のダブルのスーツでありましたけど、皆さんはどうですかという、そうした中で仮設を住宅を訪れた時にですね、ワイシャツ姿で膝をかがめてと、けれどもところがその2年後に、1993年、北海道の奥尻島で、地震が起こった時にはスーツ姿でっていう、どうやらその背後には2代にわたって、民間人が皇室に入るっていう、私の中で宮内庁の内側からも保守派の人々からこうバッシングがっていう、矢面に立ったのが美智子、そして、突然倒れて声が出なくなってしまってっていう、そんなふうなことがあってっていうことでしょうか。で1995年さらに、2年目でありましたけれども阪神大震災っていう、その時にはどうであったかっていうとジャンパーの姿でいらっしゃる。 2016年でしたでしょうか、ビデオメッセージで、ことにあたっては時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えてきましたと。また今年の2月には象徴としての天皇像を模索する道は果てしなく遠く云々と言われます。私は番組を通してですね、自分自身に課せられた使命を模索して、そして何とかそこに生きようと、もがこうと、もがいてらっしゃるその天皇の姿、そんなこといいんだと、もう象徴なんだから、昭和天皇がしてきたと同じようにすればいいんだ、そうではなくて、やはり私自身の生涯を通して何とかっていうな、私に託された使命とは一体何なんだろうか、そのように自分自身に与えられた人生の中で、なんとかその使命を見出してそこに生きようとする、そういう生き方の中で、こう私は偉大さを感じたのかなって、そんなことをこう感じたわけであります。私たちに与えられている人生の使命、何のために私は生かされているのか、私には命が与えられているのか、若い時にはそういう言葉にですね、とても反応してっていうか、チャレンジを受けて本当に、いつの間にかそんなことも考えなくなってしまうようなこともあるかもしれませんけれども、私の人生に与えられている使命とは何かっていう、そのことをこう思い巡らすっていうのは偉大な生涯につながる道ではないかなと思わされます。そうした中で、このマタイの福音書の11章今日読んでいただきましたこの箇所もですね、自分の使命とは何かと必死になってそれを模索しようとしている人物が紹介されている箇所であります。でその名はバプテスマのヨハネであり、その弟子たち。バプテスマのヨハネと申しますと、皆さんのご存知の通りですね、祭司ザカリアとエリサベツ夫妻に与えられた幼子、主の母親となった身重のマリアがこのエリサベツのもとを訪れた時に、胎の身、すなわちまだ母の胎にいた、エリサベツの胎にいたヨハネがお腹の中で踊ったっていう。そしていよいよイエス・キリストが救い主としての公の生涯に立たれた時には、このバプテスマのヨハネはイエス・キリストを指さして何と言ったか、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、私たちの罪のために身代わりとなって贈られることを通して私たちを罪から解放してくださる救い主。日本人である私たちはピンとこないかもしれませんけども、当時ユダヤの人たちは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊って言ったら、どんな生涯を送る人なのかということがもう誰でも分かるという、罪を犯した者は罪のない子羊を連れて祭司のもとに、そしてその羊の上に手を置きながら罪を告白し、その罪を子羊に転嫁し、そして罪のない子羊の首を切り、 その血を流すことなしには罪の許しはありえない。私の罪のためにこの罪のない子羊が送られることを通して神様、憐れんでください、許してください。そのようにして許しを受け取って人々は使わされていくというような、そういう中に、そうした中でさらにはバプテスマの中には、彼は栄え、イエス・キリストを指さし、彼は栄え、そして私は衰える、私は主の道を備えようと荒野で叫ぶ者の声、すなわちやがて消え、声は風に流されて消えていくものでしかないけれども、このお方は永遠に残る神の言葉そのものであるキリストなんだと。まあそのようにですね、イエス・キリストを証しした人物であったわけですけれども、でもお読みいただきましたこの箇所ですけど、この箇所は当時、ユダヤを治めていたヘロデ王がなんと自分の兄のですね、ピリポの妻に魅力を感じて、なんと兄の妻を横取りをしてしまう、それを見ていたこのバプテスマのヨハネはですね、ヘロデ王に対して、あなたのしていることは良くない、間違っていると言ったばっかりに獄に捕らえられて、その時の状況がこの箇所なんですよね。バプテスマのヨハネは獄に捕らえられて、そしてヨハネの弟子たちはどうかって言ったら、私たちの使命は一体何なんだろう、今までヨハネを使徒として従ってきた、そして道を示す私たちの使命、けれども今や彼は投獄されて、私たちは一体誰に従っていけばいいだろうか、そんな状況の中で弟子たちにもう一度、彼らの使命を確認させるためにと言ったらでしょうか、イエス様のところに行きなさい、キリストに従えばいいんだと諭すために、イエス・キリストのところに行きなさいと使わすと、その時にイエス様は五節の、目の見えない者が見、足のなえた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい人たちに福音が述べ伝えられた。これまさに旧約聖書のメシアとはどんな存在かというと、このような存在がメシアなんだっていうふうにこの聖書は記されているわけですよね。だからバプテスマのヨハネは弟子たちに、このお方に従えばいいんだと諭したかった、故に聞きに行かせたと言われているわけでありますけれども、とともにもう一つの解釈がありますね。もう一つの解釈っていう、それは何かというと、ヨハネはイエス・キリストを見よ、世の罪を取り除く神の子羊と大胆に指さして証ししましたけれども、自らの使命をはっきりと受け取って明確にキリストを証ししましたけれども、思わぬ投獄の獄中の生活の中で、先が見えない状況の中で、彼自身が迷ったんじゃないだろうか、私の生き方は本当にこれでいいんだろうか、良かったんだろうか、だんだん自信がなくなってしまって、私は私に託されている人生の使命を受け取り損ねているんじゃないだろうか、不安になって弟子たちに問いに行かせたという、そういう解釈、弟子たちのためなのか自分自身が迷ったのか、 A なのか B なのかって、どちらかということではなく、両面あったのかなとも思わされるような、そういう状況の 箇所であります。そこで最初に、申し上げたいことは、自らの使命を何とか見出し、そしてそこにしっかり立って生きようとする生き方というのは偉大な生き方であることに間違いはないんだ。けれどもその生涯を生きるためには人は往々にして憎しみを買ったりバッシングを受けることもあるでしょうし、迷ったり悩んだりすることもある。この新改訳の第3版ですけども11節、誠にあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さなものでも彼より偉大です。天の御国では一番小さいものでも彼よりは偉大ですという表現なんですけれども、新改訳の2017という新しい訳ではこう記されているんですね。誠にあなた方に告げます、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。女が産んだものの中でバプテスマのヨハネよりも偉大なものはいなかった。けれども天の御国で一番小さいものでさえ彼よりも偉大だ。ヨハネの偉大さということを明確にしつつも、しかしイエス・キリストの救いに預かるものというのはさらに使命を見出してそこに生きようとする生き方よりもさらに偉大な生涯なんだという言い方なんですよね。じゃあ、今日は、伝道礼拝といいますか歓迎礼拝、イエス・キリストの救いとはいかなる救いなのか、どういう意味でイエス・キリストの救いとは偉大なのか、偉大なのか豊かなのかということをご一緒したいわけでありますけれども、そのことのためにですね、今日は週報に印刷をさせていただいたんですけども、有名な足跡というフットプリントという、この詩の背景を紹介させていただくことを通して、偉大なイエス・キリストの救いとは、偉大な生涯に私たちを招いてくださるイエス・キリストの救いとはどのようなものかということをご一緒させていただきたいと思っています。足跡、一度読ませていただきますね。あるよ、これ皆さんのお部屋の中にこう置いてる方はあるかもしれませんね。あるよ、私は夢を見た、私は人と共に渚を歩いていた、暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された、どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しいときだった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番つらいとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私には分かりません。主はささやかれた。 私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。これですね、長い間作者、不詳、誰が書いたかわからない詩でありました。けれども最近この詩が誰が書いたか明らかになって、よくフットプリントっていうことが紹介されるようになりました。マーガレット・エッパワーズという女性の方でありますけれども、その背景をですね、知ることができたので、今日ぜひ紹介したいんですよね。この詩が、そしてイエス・キリストの救いというのがどういう意味において偉大なものなのかということをご一緒したいと思うんですけど、この詩が生まれた背景には、父親に虐待された過去と殺人の前科を持つ一人の男性と、それから育ちの良い女性との出会いが、この詩が生まれる背景にはありました。この詩を書いたのは、その育ちの良い女性のマーガレット、このエフ・パワーズさんですね。2人はやがて結婚へと導かれるんですね。1964年、マーガレットさんがこの男性のポールさんにプロポーズをされました。そしてなんと、そのプロポーズされたその日にこの足跡が生まれた、この詩が生まれたということですね。この詩が生まれました。カナダのキングストーン国立公園ですか、エコー湖の渚を歩いていた時に、このマーガレットさんが突然ですね、プロポーズを受けるわけですね。男性のポールさんは伝道者となっていました。そしてマーガレットさんは教師だったそうです。二人は共にクリスチャンで、結婚生活の夢を膨らませていたわけでありますけれども、でも本当のところ、この女性のマーガレットさんはですね、心の深いところに不安を持っていたそうです。育ってきた環境があまりにも違いすぎる。私の両親が、ポールがの生涯に忌まわしい過去が殺人という、忌まわしい過去があることを知ったときに、結婚を許してもらえるだろうか。マーガレットさんは安らぎのある家庭で育ち、一方ポールさんは父親からひどい虐待を受けていた。ポールさんはゴミ箱の裏に住んで、働かないお父さんにですね、5歳で万引きを教えられたそうです。で、7歳の冬に、父親の不注意で母親が凍死した朝、父親は母をゴミに埋めてしまうんじゃないかということを、それを思うと怖くなって大声で泣いた時に、父親から暴力を受け、手首や肋骨や鼻を折られて、歯も何本か折れたっていう。そして中でやがて、このポールはギャングの一員になって、12歳の時に盗みに入った時に、その先で夫人を射殺してしまう。少年院を転々としてっていう。院内で聖書が渡されたそうですけども、彼の記憶の中では渡された瞬間にそれを破り捨てた。けれどもポールさんはその後、この刑務所の職業訓練校で前向きに学ぶようになって出所したい。老齢のクリスチャン夫妻のお宅に下宿することを通して、なんとイエス・キリストに出会う。そうですね、 イエス・キリストが自分の罪のために十字架にかかったということが分かったときに、母親が死んだ7歳の朝以来、彼は初めて泣いたそうであります。そうした背景の中での出会いで、恵方湖の渚を歩きながらこう将来を語り合うという。しかしそろそろもう戻ろうという砂浜を折り返したときにですね、二人の足跡が波に消されて一人分しか残っていなかった。それを見て、マーガレットさんはですね、神様が祝福してくださらないということだと、そのことの表れだと暗示と受け取るわけですね。しかしポールさんはそうではなくて、そうじゃないって、二人は一つになってこれから人生を歩いていけるという意味だよ、励ますわけですけれども、でもマーガレットさんは不安で、じゃあ二人でもどうにもできないような困難がやってきた時にはどうするのと。するとそのポールさんが、その時こそイエス様が僕たち二人を背負い抱いてくださる時だよ、聖書に対する信頼、神様に対する信頼を持ち続ける限り、神様は必ず守ってくださる。そんなやり取りの中で、その彼女は詩を書くことが好きだったマーガレットさんは、そのようですね、明け方までこうかかって、渚の出来事をこう詩に書いたっていう。それがこの詩であって、この詩を書く中で一連の不安というものが消え去っていた。そして二人は結ばれるわけですけれども、伝道師ですから人前で聖書を語ることが多いポールさんは、機会があることにこの詩を紹介したんでしょうね。でそれがきっかけに世界中に広がる。けれども作者詩を誰が書いたかわからない。そんなことのようでありますけれども、ところが1989年の夏にピクニックに訪れたときに、家族でひどい事故に遭って、娘さんが首を骨折してっていう。で、ポールさんは内臓の損傷ということで集中治療室に。で、夫を助けようとしたこのマーガレットさんも腕を折ってしまったっていう。その時にですね、病室を訪ねて回復を祈ってくださった看護師さんがクリスチャンだったようで、で作者が誰かはわからないんですけれどと言って渡してくれたのが、なんとマーガレットさん自身が書いていたこの足跡だった。ご主人と娘さんは病院のベッドで、彼女は腕にギブスをという。その時に、彼女は自分の人生に限りが負っているようにこう感じたそうでありますけれども、ポールとお嬢さんが助かる、最もつらい時どこにいらっしゃったんですか、私はその時あなたを背負って歩いていたんだ、この詩を書いて25年目の時のことだったそうであります。イエス・キリストにある偉大な生涯とはどういうものかという時に、もちろん私たちが託されている人生の使命を本当に模索し、それをはっきりと掴んでそこに生きよう、そのように生きること、本当に偉大な生涯。女の産んだものの中でバプテスマのヨハネほどにと偉大なものはいないというように、そのように自分の人生の使命を模索しながら生きる生き方は本当に尊いけれども、イエス・キリストにある 依頼されたのか、イエス・キリストの救いの恵みというのは、神様に持ち運ばれる生き方、運命とか宿命とか、未来の希望が閉ざされそうになるときにも、キリストの愛を信頼し、そこに従っていこうとするときに、そうしたことさえも乗り越えることのできるものにされる、作り変えられていく、そういう偉大な生涯への招きだ。神様は私たちをそのような人生を生きるものへと導こうとしておられる。主や聖会、本当に恵まれた聖会でありました。小平先生という西宮の兄弟団の先生が主講師であって、その牧師の2世でなんとかお父さんに認められる、なかなかお父さんは自分のことを評価してくれる、認めてくれるってことはなかった、今もそんなことないんだけどって、なんとか父親に認めてほしい、なんとか父親に認めてほしい、承認欲求認めてもらおうとして一生懸命頑張るっていう、使命を生きるというのはそういう人生ではなくて、そこで頑張ってたんだけども、そうじゃないことが分かったと、そもそも喜ばれている存在、神との交わりの中で、父との交わりの中で、本当に共に生きる、そして共に乗り越える、そういう人生、そこに、天のお父様は私たちを招こうとしている、それが親子って言うんですかね。だから、それからは、なんとか頑張らないといけないと。それはでも、肩に力が入って、なんとか自分の使命を成し遂げて、おお、お前すごいじゃないか、私の息子、さすが私の息子だな、ということでしょうかね。そういう生き方を生きようとしてたけど、そうじゃないってことが分かった。天の父なる神様はそもそも私たちの父であって、私たちを愛してくださって、もちろん使命に私たちが生きることも幸いであって、それは喜ばれることでありますけれども、それにも勝って私たちの私の傍らを共に歩むこと、そして私たちが父よと呼びかけることを、そのように生きることを主は求めておられる。これがキリストにある偉大な生涯。あなたには父がいることを皆さんご存知でいらっしゃるでしょうか。どんな時にもあなたと共にあることを喜び願い、そしていざという時には持ち運んでくださる天の父がおられることを私たちは知っているでしょうか。そこから来る平安が本当に私たちが内側からあふれる喜びではないでしょうか。ありのままの私たちで生きることができるイエス・キリストの救い、そして神様とお呼びすることができる、そして孤独から解き放たれて歩むことができる救い、もう一度感謝をいたしましょう。そこから偉大な生涯はスタートします。天に帰った時に、辛い時に笑顔を持って 手を差し伸べてくれた誰々さんのその優しさに喜びに輝く、慰めに輝く誰々さんの眼差しに私は癒されました、声に励まされました。そんな風にして祝福、人々を祝福するものとして使わされていきましょう。お祈りいたしましょう。